では一言祈って早速始めましょう。祈ります。天のお父さん、どうぞ今日これからあなたの御言葉を学ぶ時間をあなたが祝福してください。私たちに御言葉を理解する力をお与えください。信仰を励まして、自分の理解を超える部分も出てくると思いますけども、あなたが良い方であられること、あなたがイエス・キリストにあって、私たちをすべての罪であったり罰から、また裁きや滅びから救ってくださっているということを覚えていることができますように、どうぞ助けてください。お願いします。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたが力を与えてください。知恵を与えて言葉をお与えください。語るべき言葉を分かち合うことができますようにお助けください。お願いします。イエス・キリストのみんなによって祈ります。アメン。と、今日は黙示録の10章です。黙示録の10章。またいつもの確認ですけど、黙示録の1章は、このヨハネの黙示録についての、まあ、イントロダクション、触りみたいなものですね、がありました。で、今あるもの、つまり教会についての事柄が2章と3章で書かれていました。7つの教会があって、それぞれに対してイエス・キリストが語っておられることを、学びました。で、4章に行くと、その天がどのようなところかというところ、ことが書かれてあって、で、御座があったり、その周りにその虹がかかってたり、で、ガラスの海があったりっていう、それを学びました。で、5章に行くと、イエス・キリストがその子羊として神の御座の前に出ていて、神からその巻物を受け取るんでしたね。で、巻物というのはこの地球というか地上、この世界を、神のものとするための、その贖うための、巻物です。で、その巻物には7つのシールが封がされていて、封印がされていて、で、そのシールを1枚ずつ剥がしていくごとに何かイベントが起こるわけです。で、6章ではそのシールの、1つ目からどんどんどんどん剥がされていきます。で、6章全部を通してその第6の封印まで解かれました。で、7章は少し休憩じゃないですけど、そのユダヤ人たちの中から14万4千人の人たちにのその額に神の印が押される。で、その人たちは大患難を通過するんですけども、その災いを受けることがないということですね。で、8章に行くと第7の封印が解かれます。で、第7の封印が解かれると同時に、その7つのラッパというのが用意されて、で、一つ一つラッパが吹かれていきます。で、ラッパが吹かれると、そのそれも同じようにその災いが地に起こります。この地上に起こります。で、8章では第1、第2、第3、第4とラッパが吹き鳴らされて、前回学んだ9章では第5と第6の、ラッパが鳴りました。で、もう一個あるのがその第7のラッパなんですけども、それがまた11章に行かないとないわけです。その7章と同じように封が解かれた後に少しその休憩じゃないですけど、まあもう少し何て言うんですかね、ラッパとは直接関係ないんですけども、同時並行で起こっていることを説明している箇所が、この10章から11章の14節まで、で、11章の15節になると第7のラッパが吹き鳴らされます。で、そうすると今度は7つの蜂が出てきます。蜂っていうのはあの飛ぶ蜂じゃなくて、陶器というかこの蜂です。蜂で、そこの中にもやっぱり災いが入っていて、その一つ一つをその地に注ぐわけです。 で、そうするとそれに呼応して連動して、地で災いが起こるわけです。そのイエス・キリストを信じないで、その自分の罪をあがなってもらえなかった人たち、もらえなかったというかもらわなかった人たち、その人たちというのにその罰というかその裁きが下るわけですね。当然の、まあ、当然というかその報いとしてね。だからその災いが起こっていくんですよ。で、その帳尻が合う日が必ず来るというのはこの日のことを指します。で、この時に生きていない人たちもたくさんいます。もうすでに、亡くなった人たち、でその人たちにしてもやっぱりその自分の罪をイエス・キリストによってあがなってもらっていないのであれば、そのもう一度その悪い者たちももう一回よみがえるわけですね。その最後の最後に。で、この7年間の大患難が終わるとイエス・キリストが戻ってこられます。実際に物理的に。そしてイエス・キリストがエルサレムに1000年間住まわれて、そのこの地上を治めます。で、その後、全く新しいその世界が創造される前に、その最後の裁きというのが行われます。その時にはその患難時代を通過する前に、死んだ人たち、それで罪をあがなってもらわなかった人たちに関しては、そこで帳尻が合うというか、その自分の罪の報いを受けることになります。でも患難時代を生きていたとしても、もちろんその前にそのイエス・キリストによって軽挙されたとしても、軽挙の前にすでに天に帰るというか、そのイエス・キリストを信じて罪をあがなってもらったのであれば、裁かれることはないわけですね。いずれにしても、いつどこで何がどのように起こるかというその細かいことは分からないことがたくさんあります。でもはっきりと分かっていることは、イエス・キリストが私たちの罪を負ってくださって、私たちの代わりに罰を受けてくださったということ。そしてそれを信じるんであれば、私たちの罪は許されるということで、神はその死者の中からイエス・キリストをよみがえらせたということを、神はそのような方だと、全く新しい命を与えてくださる方だということを信じる信仰によって、私たちは正しいと認められるんですよ。義と認められるわけです。それは 100% その神が真理として私たちに伝えているものです。私たちの持っているものとか、私たちの力とか能力とか、知識とか賜物とか、行いとか行動とか、そういうものによっては救われないよって。ただイエス・キリストを信じるその信仰によって、神の恵みだから、その行いの部分はイエス・キリストが全て成し遂げてくださったって。だから行いにもよらないし、自分の頑張りにもよらないんですよ。ただキリストを信じるその信仰によって正しいと認められる、つまりこれらのその罰とか裁きとか災いから逃れることができるわけです。で、黙示録が私たちに与えられているその大きな理由の一つとしては、この神の裁きというのは必ずあるということで、それがもうこんなの受けるなんて絶対に嫌だって思わせること裁かれたくないって、その災いを受けたくないというふうに私たちに教えるというか、災いを受けたくないでしょって、患難時代通りたくないよねって、だからここから救われる術をそのあなた方に私は与えてるんだよという、その神のメッセージを私たちがより受け取るそのことができるようにですよ。だって今の時だったらその恵みの時なので、恵みの年なので、その神の恵みの中でその存分に許しを受け取って、でそれでその本当にその救われている許されていることを喜びながらこの地上を歩んでいくことができるわけじゃないですか。イエス・キリストが教会を迎えに来られるその景況はまだだから、だからこれから来るその景況に向かって、私たちがその生きていればですよ、それを追求していれば、必ず神が約束しておられるように、私たちはイエス・キリストによってその景況されるわけですよ。だからこの黙示録で書かれている災いとか苦しみとか恐ろしいその出来事を経験することはないんですよ。こういうことを学ばないとやばいという意識がなくなってしまうんですよ。 恵みだしみたいな感じで、全部恵みで終わりみたいな、私は不完全だし、そのなんか正しいこともできないんだけど、でも恵みだからとかって言って、何から救われてるかっていうのが分からなかったりすると、恵みを放縦に自分勝手に変えてしまう危険性があります。だって恵みなんだもんって、確かにそうなんですけど、でもだから恵みだからといって、じゃあもっと罪を犯そうというふうになるんですかってパウロはローマ書で言ってますよね。そんなことはないって、決して。恵みが分かれば分かるほど、自分の罪が許されたということが分かれば分かるほど、私のその霊も魂も私の感情も何もかんも感謝するんですよ。感動するんですよ。こんな私を許してくださったのかって。だからこの感動というか、この喜びが、神に対する愛が私を内側から変えていくわけじゃないですか。で、以前はそのブレーキのかからなかった怒りとかをブレーキかけることができるようになっていくんですよ、その聖霊の力によって。今まで許せなかった相手を許せるようになっていくんですよ。自分の反応が変わっていくんですよ。それは神に対する愛が生まれるからですよ。許されたということ、この恐ろしいところから救われているということを理解するからですよ、味わうからですよ。でもこの恵みの年というものには必ず終わりが来ます。今日この10章で学ぶことというのは、この恵みの年が終わる時が来るよということです。ちょっと長くなりましたが、前置きが。でもそういうものです。終わりの、その恵みの年というのは必ず終わりが来るということです。黙示録の10章の1節から7節までの間に、このもう一人の強い御使いというふうに書かれている御使いが出てきます。この御使いについてというか、御使いが何をしたのか、何を言ったのか、何をするのかについて、まず学んでいきます。一節、また私はもう一人の強い御使いが雲に包まれて天から降りてくるのを見た。その頭上には虹があって、その顔は太陽のようであり、その足は火の柱のようであった。でもう一人の御使いですから、この9章の後半にあったその4人の御使いというのは当然違いますね。4人の御使いというのは前回やりましたけど、そのおそらく悪い方の、その神に従わない元御使いなはずなので、その人間を傷つけるというか、その災いを実際にもたらす御使いというのは、その良い御使いがする、仕事じゃないというか、役割じゃないというか、おそらくそうなので、この10章の言ってるこのもう一人の御使いっていうのは、当然この9章に出てきてる15節かなに出てくる4人の御使いとはもちろん違う御使いです。で、8章を見てみると、8章にもその7人の御使いっていうのが出てくるんですけども、もしかしたらこの中の一人かもしれないし、もしかしたらまた全然違う御使いかもしれません。で、その御使いは強い御使いだって。で、雲に包まれて天から降りてきて、その頭上には虹があったと。まあ、その雲があるってことは、その水分があるから、で、太陽があって水分があったら虹がかかるように見えますよね。だからその頭上には虹があったっていうのは、その必ずしも、そのミザの周りの虹とは限らないですね。で、その顔は太陽のようであって、その足は火の柱のようだったと。黙示録の一章を開けてみると、13節から16節ですね。ヨハネの黙示録の一章の13節から16節。その食台が、7つの食台が見えたと。それらの食台の真ん中には、足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に7つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。だからこの強いもう一人の御使いというのがイエス・キリスト、この一章ではイエス・キリストを指しますけども、で、この10章のもう一人の強い御使いというのがイエス・キリストかどうかというのは分からないです。 けどもその可能性はあります。でもそうじゃない可能性もあります。だから分からないことは分からないって言っておきます。でも明確に分かっていることは、その神がご計画しておられることをその実行に移すために神から使わされる御使いであるということが、それは間違いないですね。2節、黙示録の10章の2節、全般です。その手には開かれた小さな巻物を持ちと書いてあります。巻物を持ってるんですね。開かれた小さな巻物、イエス・キリストが封印を解いた巻物のことかどうかは分かりません。その7つの封印がされていて、もうすでに7つの封は開けられてますね。だからその開かれた巻物なはずです。そのイエス・キリストが開いたものも。でもその封を解くのには、それを受け取るのには、そのふさわしいものが誰もいないって、だもしこのもう一人の強い御使いというもの方が見つかりがイエス・キリストを指すんであれば、この、イエス・キリストが封印を解いた巻物を指すというふうに考えてもいいかもしれません。でもそうじゃないんだったら、また別の巻物なはずです。でちなみにこの8節を見てみると、そのヨハネにその巻物を受け取りなさいって言ってるんですよ。で9節にはそのヨハネはそれを受け取ったというふうに書いてあります。だからイエス・キリストでないと解けない、もしくはそれを開けない、それを見ることができない、その触れることもできない、渡されるその資格がないのであれば、もしかするとこれは全然別の、全然別というか、その黙示録に書いてあることとは、もちろん関係があると思いますが、子羊であるイエス・キリストが解いたその封印そのものじゃない可能性もあります。でもその開かれた小さな巻物ですから、ある意味その縮小版かもしれないです。すべてを網羅しているのはイエス・キリストが持っておられます。だけどそのすべてを、まあ後で出てくるんですけど、すべてが言われてないんだけども、そのダイジェスト版というか縮小版として、ヨハネはこの黙示録もそうですよ。黙示録自体がそのイエス・キリストが開いておられたその巻物の一部というか、その全部はイエス・キリストが持っておられるんだけど、その一部が私たちに黙示録として与えられているわけですよ。でその御使いは、この2節の後半を見てみると、右足は海の上に、左足は地の上に置いてあったと。超でかいか、もしくはなんていうのかな、この、浜辺みたいなところに立ってるかですよ。私たちだってね、片っぽは海に片っぽはできるわけじゃないですか別にそんな巨大巨人みたいな人がドカーンってその立ってなくてもいいわけだからですよね。でその片っぽは海に、片っぽは地の上にその足が置かれてるっていうのは、そのどういう意味があるかっていうと、まあそのコメンタリーを書いてる人たちの意見を見てみると、その足を置くってことは、その上にその権威を持っているっていうことを表すだろうと。だから海の上にも、もしくは中にも、また地の上にも、地の中にいるものに対しても、その上に足を置いてるわけだから、だからその権威があるって、その足元に置く、何かを置くってことは、その人に権威があるってことだから、私たちも自分の罪とか自分の思い煩いとかをイエス・キリストの足元に持ってって、それを置くんですよ。イエス・キリストがそれを追ってくださる、イエス・キリストがそれに解決を与えてくださる、その私たちをそこから自由にして、その贖い出してくださる権威を持っておられるからですよ。だから足元に行くし、足元に、置くんですよ。だからこの御使いは海の上にも地の上にも権威が与えられていて、つまりその地上に起こる、これから起こる、今これから起こる、その全ての事柄において権威が与えられているというふうに考えてもいいですね。でこの御使いがイエス・キリストであれば、もうそのままですよ。イエス・キリストにはその権威があるから。でそのイエス・キリストじゃなくて別の、その別のというか、その御使いの一人だとしたとしても、神がその権威をこの御使いに与えられたというふうに考えることができます。で3節と4節、獅子が吠える時のように大声で叫んだと。この、もう一人の強い御使いですね、彼が叫んだとき、 7つの雷がおのおの声を出した。7つの雷が語ったとき、私は書き留めようとした。すると天から声があって、7つの雷が言ったことは封じて書き記すな、というのを聞いた。獅子が吠えるときのように、ゴーとは鳴かない、ガオーはわかんないですけど、その大きなその声を出したんですね。そしたらその7つの雷が、おのおの声を出したって。面白いですね、7つの雷。詩編を開けるのなら、ぜひ開いていただきたいですね。詩編を、聖書をど真ん中、ボンって開けると、だいたい詩編とかイザヤとかです。イザヤの少し前です、詩編は。詩編の29編。真ん中、がっつり開いてみてください。29の、3節から9節です。詩編の29編。3から9です。29の3から9。29の3から9です。じゃあ、詩編の29編の3節を読みします。主の声は水の上にあり、栄光の神は雷鳴を響かせる。主は大水の上にいます。主の声は力強く、主の声は威厳がある。主の声は杉の木を切り裂く。まことに主はレバノンの杉の木を打ち砕く。主はそれらを子牛のように跳ねさせる。レバノンとシルヨンを若い野牛のように。主の声は火の炎をひらめかせる。主の声は荒野を揺すぶり、主はカデシュの荒野を揺すぶられる。主の声は目近に海の苦しみをさせ、大森林を裸にする。その宮で全てのものが栄光という。主の声はいくつありましたか？7つですね。だから7つの雷というのは、雷の声がしたんですよね。で、詩編で言われている主の声というのは、その7通りというか、7つあるように書かれていますね。主の声というのは水の上にあると。主の声は力強い。そして威厳がある。3つ目。4つ目。杉の木を切り開くほどのもの。火の炎をひらめかせる。荒野を揺すぶる。目近に海の苦しみをさせる。そして大森林を裸にする。これ2つ一緒ですから、7つです。だからその7つのこの声はこのようなことを、その主の声というのはこうなんですけど、実際に何を言ったかということは分かりません。なぜですか？書き記すなというふうに言われたからですよね。だからヨハネには7つの雷が言ったことを書き記す許可が与えられなかったんですよ。神は私たちに対して全てのことは明かさないですよ。で、イエス・キリストは私たちを友と呼んでくださったんですよね。隠し事がないからだって。しもべはその主人の考えてることは分かんないけども、友はそれを知ってるって。あなた方に全てのことを話したって。で、私たちにとって必要なこと、私たちが救われて、真理を知って、そして終わりに蘇って、永遠の命を受けるというのがその神の御心です。これを私たちが成し遂げるために必要なことは、イエス・キリストはすべて包み隠さず話してくれたんですよ。でも、例えばこの黙示録の10章の4節にあるような、その7つの雷が語った言葉というのは、何なのか分かんないです。水の上にあった、あるその主の声というのが、まあ、イコールであればね。その何をじゃあ水の上で語ったのかというのは分かんないです。権威を持って語った何を語ったのかは分かりません。でも私たちが救われて、さっきも言いましたけど、真理を知るようになって、終わりの日によみがえって永遠の命を受ける、つまりイエス・キリストのことを信じて罪が許されて義と認められて、聖霊が与えられて、私たちが神の子供とされて、イエス・キリストと共に神の御国を受け継ぐ、神の国に入れていただけるために必要な情報は全部伝えてあるんですよ。私に対する神の御心が全て実現するために、 この聖書に書かれているすべてのことを私が、すべてのことをですよ、理解する必要はないんですよ。また聖書に書かれていない秘密がありますみたいな、そんなのを知る必要もないんですよ。この7つの雷が言ったことがわからないと私が救われないのであれば探求する必要はありますが、神が別に知らなくていいっていうものに関して私たちは知らなくていいんですよ。ペテロが復活の主に会って、最後私のその羊を飼いなさいって言った後に、でそのペテロが苦しんで最後は死ぬって殉教するってことを伝えました。したらそのヨハネを指して、あの人どうですかって聞いたんですよね。したらイエス・キリストは何て言ったかっていうと、そんなあんたのノン・オブ・ヨー・ビジネスって、あんたが知ったことじゃないって、あなたはあなたの生き方、あなたがあなたはあなたにその任されている、委ねられている、召されていることに対して忠実でありなさいって。分かんないですよ、誰がどうなるかっていうのは。でも神が私たちにその応答するようにって、私たちにその明らかにしてくださった一つ一つのことに関しては誠実に忠実に向き合う必要があります。神が教えてくださったその御言葉で私たちを養って、その教えてくださる私、その聖霊が私に印象を与えて教えてくださったことを握ってさえいれば、別にその聖書の、学者になる必要ないんですよ。大学とか行く必要もないんですよ、別に。学歴とかそういうもんじゃないから。だから本当にその福音というのはシンプルなんですよ。5歳の子供でも信じることができる、信じて救いをいただくことができるようなシンプルなメッセージなんですよ。イエス・キリストは十字架ではあなたの罪を負って、あなたの罰を代わりに受けてくださったから、あなたはそれを信じたらその罪は許されて罰を受けることがないって。丸。そして神がイエス・キリストを死者の中からよみがえらせたように、その力を持って私たちもこの体を着ながらにして新しいその命が与えられるって、そしてそれが永遠に続いて、私の肉体が滅んだとしても永遠の世界があるから、そこで生活するために必ずまた復活するって。でそのことをシンプルに聞いてシンプルに信じるのであれば、それで十分なんですよ。当然神ご自身や神の私たちに対する願いを知ることは私たちの益になるし大切なことですよ。でもその私たちに向けられている神の約束が全部わからないからといって、全部覚えなかったからといって、詩編に150編あるとか、聖書全体で66巻あるとか、でそういうことをその覚えてなかったとしたら救われないとか、そんなんじゃないんですよ。で私たちせこいからそういうなんか これができるようになったとか、これが言えるようになったとか覚えたとか、なんかそういうので自分が救われてるとか、自分がより力が与えられてるとか、そうやって自分を測ろうとするんですよ。でもそんなんじゃないんですよ。本当にシンプルにイエス・キリストを信じる信仰が私のうちにあるんであれば、神はその信仰を見て私のことを正しいって言ってくださるんですよ。丸。もう一度言いますけど、もちろんそれプラスアルファでここに書いてあることをできる限り読んで学んで、自分のその内側にその聖霊によって書きつけていただいて、神がどのように私のことを愛してくださっていて、どれほど恵み深くて、どんなに同情心と憐れみを持って私に接してくださっているかということを毎日の生活でその体験していったり、それに気がついたりするその生き方というのは最高ですよ。もう毎日がエブリデイですよ。もうハッピーすぎるし、もうジョイフルだし、もう幸せですよ、そういう毎日を送れるのであれば。でもたとえそうじゃなかったとしてもですよ、すぐイエス・キリストのことを忘れるし、すぐその自分の肉に引っ張られるし、でもそれでも本当にそのイエス・キリストを信じる信仰が私のうちにあると神が認めてくださるのであれば、私はここに書いてあるような苦しみとか災いを 受けなくて済むんですよ。自分で決めるんじゃないですよ。私は救われているはずだとか。で、神が私に信仰があるかどうかを見られるわけですよ。だからギリギリのラインは攻めない方がいいです。自分に救われてるとか罪が許されてるとか、やっぱりその確信が揺らぐ時ってあります。私もたくさんありました。大きなその罪を犯したり失敗をしたりすると、今でもそういう恐れに火矢が飛んできて、恐れにとらわれることだって十分ありえます。私は人間で不完全だから。でもその時には、もしそうであれば、やっぱ神の前に出てって、私今確信がないんですって、今イエス・キリストがこの瞬間戻ってこられたら、私は他の人たちは分かんないけど、私は取り残されるような気がしますって、軽挙されない気がしますって、だからどうか私を助けてくださいって、こんなそのなんかうだうだしてるような私でさえもあなたを愛しておられて、こんな私にさえもイエス・キリストを与えてくださったということをはっきりと信じる信仰を与えてくださいって、私今不安ですって、でそれを毎日の生活の中でこの恵みの年と言われているときにその追求しているのであれば大丈夫なはずなんですよ。私のパフォーマンスによらないからです。イエス・キリストが 100% の完璧のパフォーマンスで、私が罪から贖われて、私がその義と認められるための、正しいと認められるための行いをイエス・キリストが私の代わりにやってくださったからです。だから希望があるんですよ。これ自分でやらないといけなかったら無理でした。1日として持たないです。1時間としても持たないです。1時間一人でいられるんだったらワンチャンあるかもしれません。でも職場で1時間やれって言われたら無理です。イエス・キリストを信じるために必要な情報はもうすでに私たちに与えられています。だその情報を聞いて、福音のメッセージというのはこの聖書のもう一番大切なメッセージだし、そしてこの聖書を通して神が一番伝えたいと願っておられることですよ。その一つ一つですよ。でそれを聞いて理解してよく考えて、そして神に応答して、私はイエス・キリストを信じますと言ったのであれば、救いは与えられてるんですよ。でも不安になるので、だから祈るんですよ。不安ですって。そしたら御言葉をまた通して、私の知らなかった御言葉とか気がつかなかった御言葉とか、その理解とかが与えられて、よりここに書いてある事柄がその自分に迫ってきて、その神について、神がどのような方なのかということを理解するようになって、神を知るからその信仰が励まされて、自信じゃないですよ、救われている自信じゃなくて、その信仰によって確信するんですよ。あ、このような神が私をイエス・キリストによって救ってくださったのであれば大丈夫だってなるんですよ。私がこれをやってるから、あれをやってるから、これを知ってるから、これができるようになったから、これをやらなくなったから大丈夫じゃないんですよ。神がこのような方で、イエス・キリストがこのようなことをしてくださったから大丈夫だというその聖書の言葉、知識に基づく確信が私たちの中に与えられるんですよ。そこに私たちはとどまるべきです。これからどうなるんだろう、こういうことをやってったらどうなるんだろうって、分かんないことは分かんないです。神は私たちに全てのことを教えないんですよ。だけど救われる必要のある、その救われるために私たちに必要な情報は全て与えてくださってます。だから分かっているところに私たちのその足をしっかりと立てる必要があります。どうなるか分からない明日のことをその不安に思って、どうしようどうしよう、ああなったらどうしよう、こうなったらどうしようってやってても、そこにはその平安は来ないですよ。だって何一つ分からないんだもん。だってどうなるか、でも分かってること、神が私のことを愛しておられる、イエス・キリストを与えるほどに愛しておられる、イエス・キリストが十字架にかかってくださったって、私の罪を全部負ってくださった、私のその罰も全部受けてくださったって、この方を信じるんであれば、何の働きもないものが不敬虔なものを義と認めてくださる神を信じるのであれば、その人は正しいと認められるんだって、このシンプルな 真理に立って救いを握っていくんですよ。黙示録に戻りましょう。5節から7節、この一人の御使いが、誓います。それから私の見た海と地との上に立つ御使いは右手を天に上げて、永遠に生き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方を指して、神ですよね、誓った。もはや時が延ばされることはない。第七の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就する。この御使いが誓いました。この地のすべてに、海にも地にもすべての上に権威が与えられている御使いです。右手を天に上げて誓ったんですよ。神を指して誓ったんですよ。このその強い御使いが神にかけて誓ったんだってあれば、この誓いは必ず実現しますよ。で、その御使いが誓った誓いとはどういうものかというと、もはや時が延ばされることはないという誓いです。第二ペテロの3章、黙示録の前がユダで、ユダは1枚とか2ページぐらいしかないんですけど、そのユダの前が第3ヨハネで、第2ヨハネ、第1ヨハネの後ろが第2ペテロです。第2ペテロの3章、第2ペテロの3章の8節から10節、第2ペテロの3章、第2ペテロの最後ですね、第2ペテロの3章8節から10節、第2ペテロ3の8から10です。しかしってことですね。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では、一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。まだ恵みの年ですからね。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天が大きく響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。恵みの年が終わる日が来ますということです。でこの第七のラッパを持った御使いが、そのラッパを吹くときには、それは終わりの始まりですよ。でその終わりの始まりは絶対に来るって。でそれが始まったら、それ以上もう時が延ばされることはないって。神が忍耐深くあって、全ての人が悔い改めるためにその進むように願っておられる、そのもう時は終わるんですよ。力が強く地上のすべての上に権威が与えられている御使いが神を指して誓った、これ以上ないほどその絶対起こるということが、このラッパが吹き鳴らされたら、終わりが始まったら、もうそれ以上時が延ばされることはないということです。そして神の奥義が成就するって、第七の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日に、終わりの始まりが始まるんですよ。もう一度言いますけど、今は恵みの年です。まだ教会のその景気もないし、つまり第七の御使いのラッパの音というのはまだ先の話です。でも実際景気がいつになるかわからないです。多くの人たちにとっては、主の日というのは盗人のようにやってきます。だから今イエス・キリストをその信じるという信仰が私たちに与えられていて、でその子にとどまることが勧められているわけです。キリストにあって救いを得るのであれば、この災いを受けることはないって。だから何としてでも僕のイエス・キリストの福音のうちにとどまっている必要があります。神が与えてくださったその救いを手放さないというか、握っている必要があります。神の奥義とはいろいろあります。 開かないですが、箇所はお伝えしますので、まずはローマの11章25節、ぜひ後で読んでみてください。ローマの11章25節です。ローマの11章の25節。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエルの一部が固くなになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。26節の前半まで読みましたけど、神の奥義とは、ここからその今読んだところでは、ローマの11章の25節と26節の前半では何を言ってるかというと、イスラエルは皆救われるということです。また異邦人の時が、ごめんなさい、異邦人の満ちる時が来るって、だから異邦人も救われるということです。で、必ずその神が救おうとした一人一人が救われるって、完成なる時が来て、そしてイスラエルが皆救われるということです。神の奥義です。エペソの3章、エペソの3章の3節から11節。これは長いので今読みません。で、ここで何がその神の奥義かと書かれてあるかというと、その教会を通して知らされるべき、教会が述べ伝えられるべき、ごめんなさい、教会が述べ伝えるべき神の極めて豊かな知恵というふうに言っています。で、それを何を指すかというと、この3節、エペソの3章の3節から11節まで読んでみると、一言で集約すると福音です。イエス・キリストの福音、それが神の奥義だって。ユダヤ人も救われるし、異邦人も救われるってイエス・キリストにあって、で、その救いがその一つとなって、だからユダヤ人とか異邦人とかそういうのはなくなって、イエス・キリストになって、みんながその一つになって救いが得られるんだっていう、その福音について、それが神の奥義だって。コロサイ1章27節から2章の3節まで、コロサイの1章の27節から2章の3節まで、またぐんですけど、コロサイの1章27から2章の3節まで、これも少し長いので読まないですが、これ何が書いてあるかというと、私たちのうちにイエス・キリストが住んでおられると。で、そのイエス・キリストが栄光の望みだって。そのことが神の奥義なんだって言ってます。で、最後、コロサイの4章、3節。同時に私たちのためにも、神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢に入れられているのです。この奥義というのはイエス・キリストの福音です。パウロはそのイエス・キリストの福音を語ったので牢に入れられました。この奥義のために牢に入れられたと書いてあるから。だから、その神の奥義っていうのは、そのもう総括してですよ、かなりもう細かいところは全部端折った上でがっつり総括するとすればですよ、イエス・キリストを信じる信仰によってユダヤ人も異邦人もみんな救われるってことですよ。もちろん細かいことはいっぱいありますけど、もうそれも全部端折って、全部のその神の奥義として、聖書に書かれてある神の奥義とはっていうふうになっているところ の、 その共通する点、このをそれだけを抽出すると、イエス・キリストにあってユダヤ人も異邦人も信じる者は全員救われるってことですよ。で、もう一つの真理もあります。ユダヤ人であろうと、異邦人であろうと、イエス・キリストを信じる者たちがみんな救われるということは、コインの裏表で、その逆もまたしかりです。キリストを信じないで、罪のあがない、罪の許しを 得なかった者たちというのは、必ずその報いを受けて、滅んでしまうということです。第7のラッパが吹き鳴らされると、その裁きというか、この神の奥義が私たちに今救いが与えられてるんですけど、そのこの時に完全にその完成するわけですよ。で、神の奥義というのは、なんか別に神秘主義的なものじゃないんですよ。神の奥義というのはたくさんあります。例えば旧約時代、 その異邦人が救われるという今までずっと語ってきた言ってきたそのことっていうのはその隠されてました。分かんなかったんですよ。でイエス・キリストという方がそのあイエスという方が天から送られてキリストとしてでいつその方が送られてくるかとかも分かんなかったんですよ。で私たちのような異邦人にとってはそのイエス・キリストという方自身がもう奥義なんですよ。分かんないんですよ。で神の奥義というのは神が掲示してくださらない限りそれを明らかにしてくださらない限り理解することのできないものを神の奥義と言います。神の奥義は神がその意味を私たちに掲示してくださらない限り、教えてくださらない限り、理解することのできないもの。それが神の奥義です。自分の正しさとか、自分の頑張りとか、聖書をその研究するとか、考古学を学ぶとか、それによって理解できるようなものは神の奥義ではありません。人間の側でどうしようもないんですよ。人間の知恵とか力では理解することができないんですよ。イエス・キリストの愛というのは人知をはるかに超えてるんですよね。エペソの3章で、パウロが言ってますよ。人知をはるかに超えたキリストの愛をあなた方が体験を通して知ることができますようにって。だからその神が私たちに啓示してくださるので教えてくださって明らかにしてくださるのでそのレベレーションっていうこの、黙示録っていうふうに訳されてますけどっていうのはこのアンベールこのベールがかかっててでベールをこのなんていうんですか除幕式みたいにタラーンってやって神がやってくださるからあーってなるわけじゃないですか。それまで見えないんですよ。分かんないんですよ。なんか形はぼんやりあるかもしれないけどでも分かんないですよ。でも神がそれを明らかにしてくださったので啓示を与えてくださったのでだから私たちはそれを知ることができたんですよ。だからイエス・キリストの愛を私たちの頑張りとか私たちのその聖書研究によって理解するってことはできません。イエス・キリストの愛というのはどこではっきりと示されたかというと十字架です。だから十字架というのは私たちの罪を許してくださったその象徴とかそのところじゃないですか。そのど真ん中ですよ。だからその私の罪がイエス・キリストにあって許されるんだというその理解というか信仰っていうのは神からのプレゼントなんですよ。神がそうなのかというその理解を私たちに与えない限りその啓示を与えない限り私の方で神の奥義であるイエス・キリストを神の奥義であるイエス・キリストの十字架を神の奥義である異邦人が救われるということを私が捉えることは絶対にできないんですよ。だから私たちにイエス・キリストを信じる信仰が与えられているあるということは神がイエス・キリストの愛についてその贖いについて十字架についてその、救いについて教えてくださったということです。明らかにしてくださったということです。それがなければ誰も信じることできないです。私が大学生だった時の話をしたと思いますけどそのキリスト教概論を教えてくれた教授がいるんですけど聖書についてはよく知ってたかもしれないけどここの部分あの聖書の部分出エジプトを教えてたんですけど出エジプトはねこれはね作り話ですって言い放ちましたからねあんたなんでこんな聖書信じてない人が聖書を教えてるんですかって話じゃないですか。でその人は聖書のことを出エジプトのこととかその当時の、紀元前、1250年とかそこら辺のその歴史とか考古学とかについてその精通してるかもしれないけどよく知ってるかもしれないけど神の真理について掲示されてないんですよ。だから職業とか学歴とかそんな本当関係ないんですよ。ただ神が恵みによって私たちにこの神そのイエス・キリストについてイエス・キリストの愛について神のその福音について私たちに教えてあげようって決めてくださったんですよ。だから世界の元に置かれる前からイエス・キリストにあった私たちを見舞いで清く傷のないものとしようとされたっていうのはそのことじゃないですか。教えてあげようと思ったんですよ。なぜかっていうと恵み深いからですよ。 それ以外ないんですよ。だからありがたいんですよ。こんな恐ろしいその裁きを受けなくて済むように神が私たちのことを選んでくださったんですよ。イエス・キリストこのことを信じているのであれば、神が私たちにその理解を与えてくださったという証拠ですよ。啓示を与えてくださっているんですよ。黙示録の10章の8節から11節までで、さっきのその小さな巻物の話の続きです。8節、それから前に私が天から聞いた声が、また私に語りかけ、私に話しかけていった。さあ行って、海と地との上に立っている御使いの手にある開かれた巻物を受け取りなさい。で、前に私が天から聞いた声というのは、まあ、この4節を指すでしょうね。7つの雷が言ったことは封じて書き記すなといったその天からの声です。まあ、天からの声というのはその1節にも、1章にもあるし4章にも出てくるんですけども、その声の主はイエス・キリストです。もしそれが同じであれば、その声の主が同じであれば、この10章に出てくるのその声の主というのはイエス・キリストで、この御使いというのはイエス・キリストではないということがわかります。でもそのこの10章の声の主というのが1章と4章のようにイエス・キリストかどうかというのはわからないです。だからわからないのはわからないって言っておきます。いずれにしても、その前に聞いた天からの声が命じました。開かれた巻物をこの御使いから受け取りなさいと。で、9節、それで私は御使いのところに行って、その小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った。それを取って食べなさい。それはあなたの腹には苦いが、あなたの口には蜜のように甘いと。そこで私は御使いの手からその小さな巻物を取って食べた。するとそれは口には蜜のように甘かった。それを食べてしまうと私の腹は苦くなった。その時彼らは私に言った。あなたはもう一度諸々の民族、国民、国語、王たちについて予言しなければならない。ちょっと不思議なあの情景ですけども、あの巻物を食べるということです。で、御使いはその巻物を食べるように命じたんですが、エゼキエルの3章1節から3節、エゼキエルの3章1節から3節、今私たちあの日曜日にやってるイザヤの後エレミアがあって、アイカを挟んでエゼキエルですね。エゼキエルの3章、イザヤからちょっと後ろです。イザヤの後ろが、エレミアで、エレミアの後ろに少しだけアイカっていうのがあって、その後がエゼキエルです。エゼキエルの3章の、1節から3節、3ですね、エゼキエルの3の1から、3節まで。その方は私に仰せられた。人の子よ、これはエゼキエルのことですね。あなたの前にあるものを食べよ。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよ。そこで私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして仰せられた。人の子よ、私があなたに与えるこの巻物で腹ごしらえをし、あなたの腹を満たせ。それで私はそれを食べた。するとそれは私の口の中で蜜のように甘かった。まあ、同じような描写ですね。おそらく違う巻物のはずですけども、同じような描写です。で、その、預言者たちは、その神から御言葉を受け取ります。神が来なさいって言って、それを受け取りに来なさいって。私たちも同じなんですけど、神が私たちに言葉を与えたいときに、おいでって言ってくださるわけですよ。だ、それに応答していきますって、御言葉を読むことだったり、メッセージを聞くことであったり、それをもう一度思い巡らすことであったり、その人によって違うと思います。その状況によっても違うと思います。けども、神が私たちに何か言葉を与えようとするときに、必ず私たちを近くに呼ばれるんですよ。来なさいって。そして預言者たちに、その民に対して、その伝えなさいといった対象の人たちに対して、その御言葉を述べ伝えるためには、その巻物、その言葉を食べるというか、自分の一部にするというか、そういうイメージですよ。 ちょっと絵が描けないんですけど、巻物があってそれをむしゃむしゃ食べるっていう、 やったことないから。でもその意味的にですよ、神の御言葉を、その神の御言葉っていうのは私たちの、その生けるパンだとも書いてあるから、御言葉、私たちはそのパンだけで生きるんじゃないって、人は神の口から出るその一つ一つのその言葉によるって、私たちのその食物っていうのは、だから神の御言葉を食べるっていうイメージですよ。御言葉を読んだり、御言葉を学んだり、その意味を理解したりしながら、その御言葉を自分のものにしていくっていう感じですよ。自分の体の一部、自分のエネルギーにするわけですよ、私の霊の。それによって私はその御言葉に生きることができるし、それによってその御言葉を自分のものになっていった、人から人のその受け売りとかじゃなくて、その自分の体験であったり自分の理解とかに、それが一緒になった、それがうまく、混ざり合った、自分のものとして、自分バージョンの御言葉の理解というか、自分バージョンっておかしいですけど、自分の体験を通してその神が言っておられるその真理、御言葉ということを説明することができるようになるんですよ。それは腹に入れるからですよ。でもなんか自分の肉的なもので自分の腹を満たすと、もう御言葉とかもういいですってなるんですよ。別にいらないですって、私ウクライナのニュースで十分ですとか、信仰書をいっぱい読んでるのでそれで十分ですとか、もっと別なものでだってありえますけど、でも私たちが生きるのはその神の御言葉によるんですよ。どれだけ私たちがその食事的に私の霊にとって、私のこの人生にとって、この読んでるこの一つ一つの御言葉が私には必要だって、それを食べるかじゃないですか。それを私の腹の中に、私の頭の中に、私のその意識の中にそれ入れていくかどうかじゃないですか。私も何度もその挫折しながらも、その聖書通読とかやったことありますよ。でももう、ああ今日10章とか言って、もう全然入っていかないですよ。ブワー読んでって、読むことは読むんですよ、でも全然入っていかないですよ。そんな読み方は意味ないですよ、ぶっちゃけ。食べるっていう感じじゃないから、それを食べて味わうんですよ。そんな時間ないんだったら、じゃあ3年でいいじゃないですか、1年で全部読まなくたって。意味ある読み方の方がいいですよ。預言者は神の言葉を預かって民に使わされて述べ伝えるんですけど、でヨハネはそのすべての人々について予言するようにまた命じられたんですよ。ヨハネに与えられた予言の言葉というのは、蜜のように甘い部分と腹の中で苦くなる部分があるんですよ。甘い部分というのは、エレミアはこの恵みの年に生きてるから、生かされてるとか、まだその恵みの年というか、そのイエス・キリスト前ですけど、恵みの時代だから、だから甘いんですよ。けどこの恵みの時が終わる日が来るんですけど、そのことを予言しないといけないヨハネの腹の中ではやっぱり苦いものになるんですよ。今私たち恵みの年に生きている私たちにとっては、もちろんその苦い部分ってあります。自分の罪とか自分の不完全さとかっていうのが明らかになるから。でもその苦さっていうので終わらないんですよ。苦さが甘くなるんですよ、むしろ。イエス・キリストによって許されるわけだから。でももう恵みの扉が閉じられたら、もうこれからはその恵み終わりですってなったら、苦いものしか残らないんですよ。だから最初は甘いけども、あとは苦いんですよ。私たちは本当にありがたいことに恵みの年に生きていて、生かされていて、でこんな平和な日本で生きてるんですよ。毎週こうやって集まって、日曜日だけじゃなくて平日に集まって聖書を学ぶことができるんですよ。ウクライナとかでは今できないですよ。本当にその私たちには多くたくさんの恵みが与えられていると思いますよ。なんでその人たちに与えられてなくて私たちに与えられてるか分かんないですよ。唯一説明つくんであれば、神の恵みですよ。私たちに恵みが与えられてるんですよ。もっと確信できるように、もっとその信仰が与えられるように、もっとこの神が明らかにしてくださった奥義の一つ一つ、イエス・キリストを信じる信仰によって救われるというその奥義の上に、明らかになったその真理の上に、私たちが固く立つことができるように、私たちに機会を与えてくださってるんですよ。私たちには毎日多くの恵みが与えられています。その恵みを 少しでも多く受け取って、少しでも多くというか少しでも全部に近いく受け取って私たちに与えられている時間とか労力とか、それは本当に 100% 応答するというのはできないんですが、そこに近づけてその追求していくことができるように、今日よりも明日、明日よりも明後日、そうやってその少しでも成長していくことができるように、一言最後に祈ります。天のお父さん、あなたが私たちをこの時代にこの場所に置いてくださっていることありがとうございます。本当にあなたの豊かな恵みが私たちの上に与えられていることを感謝します。どうぞ今私たちに与えられている私に与えている恵みを無駄にするのではなくて、恵みとして与えられているものを受け取って、あなたをより知ることや、イエス・キリストにあって救われていることをより信仰によって確信することに思いを向けたり、労力を使ったり時間を使ったりすることができるように私をお助けください。自分を打ち叩いて自分の力によってこれを成し遂げるんじゃなくて、あなたがさらにあなたの恵みやあなたの憐れみや私たちに対する愛をどうか掲示してください。あなたによって明らかにされたそのあなたに対する真理が私のうちで力となって私を突き動かし、あなたに対して応答していくようになりますように私たちを助けてください。お願いします。この恵みのうちに本当にその毎日の生活の中で毎日毎日救われていることを受け取っていけますように、毎日毎日イエス・キリストがいつ来られても大丈夫なように準備していることができますように、それを追求し続けられますように、私たち一人一人を、ここにいる一人一人、教会に属する一人一人を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。